寺の裏からこんにちは、純子でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうかというところで、今日はねちょっとね、この間のお葬式を仏式でやるっていう話をね、その続きをちょっとねしようかなというふうに思ってます。まあそんな話をしてたらですね、私この間本屋さんに行ったら面白い本見つけたんですよ。今ちょっと手元にないんですけど、葬式坊主ナムナム日記でしたっけね。書いてるお坊さんが完全匿名みたい で、宗派としては私の知ってるこう浄土真宗ではなさそう。私の知ってる範囲で言うと、どっちかっていうとこう、曹洞宗に近いかなっていう感じなんですよね。どんなのかちょっと分かんないですけど、真言宗ではなさそうみたいなぐらいの感じでも、禅っぽい感じはちょっとありつつ、でも禅でも緩い派閥かなみたいな、それぐらいの感じなんですよ。宗派はともかくですね、浄土宗とか浄土真宗みたいにがっちりこう、私の知ってるのはそうなんですけど、がっちり檀家さんがしっかりしてるみたいなところではないしと。っていうかね、檀家さんがあんまりなくなってきて細々したお寺になってっていう、そのバックグラウンドも語られつつですね、話してはるんですけど、ほんまにお葬式お坊さん呼ぼうと思うんやったら、お坊さんに直接話してたりとか、事前に関わりがある人をお願いするっていうことがやっぱ正当やなっていうふうに思ったんです。なんでかって言ったら、この本にね、この人ね派遣で働いてはるんですよ。だから、葬儀場からお坊さんお願いしますって来て、そしたらお坊さんへのお布施はお坊さんに渡しますよね。そしたらこの著者の方、そこから7割葬儀屋さんに渡さなあかんこともあるんですよ。7割ですよ。ってお布施屋じゃないのって。このお坊さんがこうお寺を維持するとか、このお坊さんがその教えの勉強をするだとか、その衣を買ったり維持したり手入れしたりっていうことだとか、ろうそく買ったりお線香買ったりお香買ったりとか、そういうことやとか、お道具を揃えたり手入れしたりやとか、そういうことじゃなくて、7割が葬儀屋にピンハネされるっていう話なんですよ。もう私すごいびっくりして、7割って。いやだってね、ブログのノートっていうやつあるじゃん、あれだとしても、1割とか、多くてもああいうやつでサービスで取られるのに2割とかなんですよね。7割多くない？ちょっとね、本当にみんなそのうまいことビジネスなんよねと思った。だってね、普通の人ってお葬式そんなにね合わないんですよ。親類縁者も少なくなると、ますます少なくなる。だからお葬式をどういう風にしたらいいのかっていうノウハウがないんですよ。だから葬儀社さんに頼むんやけど、葬儀社さんがその知らないことをいいことに、こうお寺も食い物にしてるっていうことですよね。あーうまいなーというふうに思いました。なんかしょんぼりしましたね。そうなんみたいな。でうちらみたいなね、私のいてるところみたいな、めっちゃ田舎なんだし、で私の周りっていうのもそこそこ、こうなんていうの、信仰に熱い方っていうのがまあ多いところの地域やから、こういう派遣の人に頼むみたいなところもあんまないんですよ。で、そのなんていうかな、葬儀社さんが紹介したというのもそんなにね、この7割なんて飾っていくとこっていうのもどうもなさそうなんですよね。どっちかっていうと、そのこう横のつながりがやっぱりうちらさんのお寺さんとかって横のつながりが結構あるから、あそこはああだこうだっていうふうになるから。いやー、この話読んでね、ほらなんか葬儀社さんもお坊さんを軽く扱うし、お坊さんもいろんな人から軽く扱われるし、葬儀を出す人もお坊さんも葬儀屋さんも腹立つなと思いながらお金払うしっていう、めっちゃ悪循環になるやん、そりゃそうやんっていうふうにめっちゃ思いました。あとこのお坊さんなんですけど、なんとなくなんですけど、横のつながりがあんまりなさそうっていう感じですね。うちは まあ、田舎だっていうのも手伝って、お坊さんの横のつながりめっちゃあるんですよ。で私なんかもまあ10年そこそこって言って、新参者扱いなんですけど、でも皆さんの輪に入れていただけるっていう機会っていうのはまあまああるんですよ。そこそこやっぱり横つながり、本当に地元の奥さんのお知り合いができるっていうところなんで、人とつながっとくっていうのは大事やなってめっちゃ思いました。まあ、でやっぱり檀家に入るっていうのはそれは大きなことやとはいえですね、不当なことっていうのを嫌っていうふうに言うんやったら、やっぱりお寺さんはつながっといた方がいいなっていうふうに思いました。であとね、どこにしたらいいかっていう話もあったんですけど、やっぱりこれは自分が馴染みのある宗派っていうのを突き止めて、そのこうご本山なり何なりに相談してみるっていうのが一つあるなというふうに思ったし、こういうのをうるさく言わへんような人っていうのが親戚にいるんやったらちょっと喋っとくっていうのがいいなというふうに思いました。そしてね、これはね、葬式を出す人がいてからやるんじゃ遅いので普段から何にもない時から縁起でもない話っていうのは、縁起でもないことが起こるより前にやっぱしとかなあかんねえなーっていうのをこの話ね読ましてもってほんまに思いました。いやーなんていうのかな、胸が苦しくなるような話でね、私もこの本出会えてよかったなーというふうに思いつつ読んでて本当に苦しくなりました。この人ってなんていうのかな、こう真っ向臭いこと言いますよ今からね、真っ向臭いことめっちゃ言います。この人って仏法に出会って救われたんやろうかってめっちゃ思いました。で 私はもうなんていうの、もう子供の頃からそういう家庭で育ってきたし、ぐるっと一周回ってこんなとこに嫁に来させてもらってるからありがたいなっていうふうに思うんやけど、この葬式坊主なむなむに書いてはる人って救われてるんやろうかなっていうのをねちょっと思ったりとかしました。まあね、なんせ面白い、特に本当に都会のお坊さんで横のつながりのないお坊さんっていうのの生態っていうのはケース N イコール1ではあるんですけど、本当に赤裸々に書いててめちゃくちゃ面白かったんで、ぜひね読んでください。でね、ツイッターとか検索したりとか書評とかねバーって読んだりとかすると、みんなやっぱりねそれぞれにこううって胸に来てるみたいな感想が多くて、やっぱりね面白い本だと思います。静かに売れてる本なのかもしれない。もしね興味がある方はね、読まれたらいいなーっていうふうに思います。いやーすごい本でした。でね、まあお寺にその関わるっていうことに関してなんですけど、前回も話しましたけど、お寺に全然関わってない人がポンとお葬式お願いしますって来られたら、まあはい分かりましたっていう風にさせてもらうというのがうちの住職なんですよ。 でもねやっぱりうちのお檀家さんが頼まれた、またはそのお檀家さんのね後を継ぐ方がいなくて、でもその方のお葬式を出したいとか、まあ、何かしらとかうちの本当にお檀家さんっていうことであればですね、やっぱりねそんなにお寺に熱く来られてないっていう方ってあってもですね、やっぱりね丁寧には遇します。それはなんでかって言ったらね、お寺が古の廃課金アイテムだからです。ハイゲーマーが時間をめちゃめちゃ使って廃課金したとするでしょね、なんかゲームとかでね、廃課金のもうほんまにプレイ時間が長いゲーマーがいたとして、そしたらその人を優遇するっていうのと同じです。だからスイッチの最初の販売の時ってやっぱりゲームのプレイ時間が長い人っていうか、任天堂の会員になってた時間がある人から優先的にみたいなあったでしょ、あれと同じ理屈なんですよ、あれと同じ理屈だから、うちかってうちのお檀家さんが何かっていうことは、そりゃもう一生懸命やります。本当に一生懸命身を削って一生懸命、うちの本当に住職本当に身削ってると思います。そりゃ病気にもならんなっていうぐらいめちゃくちゃ削ってると思います。私もそれを見習おうと思ってます。やねんけど、やっぱりポッと出た人 何もゆかりもない人、まあ、ゆかりあったとしてもなんかあこれで縁切れんのかなみたいなとか、なんかこっちに、まあ、前も言いましたけど、あのなんやこのクソ坊主みたいな感じでやってきはるような人とかってなったら、ちょっとこっちもってなりますよね同じ、うん、なのでやっぱりちゃんとさせてほしいなっていうふうにこっちも思ってんねんけど、やっぱそこは差をつけざるを得ないというか、やっぱりプレイ時間が長くて課金額の多い人を優遇しちゃうよねっていう感じではあります。そういうふうにちょっとね思ってくれはったら分かってくれはるんじゃないかなって思います。で、あとねパワースポットの話をちょっとさせてほしいの。あのね、パワースポットっていう表現あるじゃないですか。こないだ何でちょっと読んだのか分かんないんですけど、パワースポットはいいぞみたいな論調のね話をちょっと読んでふと思ったんです。あれこの人どこそこがいいあそこがいいとかっていっぱい書いてるけど、そこにお布施してんのかなってめっちゃ思ったんですよ。もうごめんね、せこく聞こえたら本当申し訳ないけど、本当日本無駄出し話ってあるじゃないですか。あれで出てくるこうほらお化けが出てくるようなお寺って、あの森の中とかにあるこう朽ちた古いお寺じゃないですか。でもそこって全然パワースポットじゃないんですよね。つまり人が手を入れてないっていうところなんですよ。じゃあ神社さんとかお寺さんとかでパワースポットっていうところどうかって言ったら、明らかに人の手が入って綺麗にしてあるところなんですよ。それを人間は綺麗っていうふうに思うっていうことなんだと思うねんけど、じゃあそこに行ってわーパワースポット癒されるって言って帰ってきて、はっていうふうに思うんですよ。ごめんなはって言ってそこにお礼はしてけえへんのって思ったんです。そこを手入れしてくれはる人にっていうことでもいいし、そこの場所にでもいいけど、なんかお布施とかしてきはったらええのにってめっちゃ思ったんですよね。労働奉仕でもええやないのっていうか思ったんですよ。じゃあ私ってなんでそのお寺頑張って草抜こうっていうふうに思ってるかって言ったら、そうお寺におらせてもらってありがたいから、ちょっと労働奉仕で返せするんやったら頑張って返そかみたいな感じだと思ってんですけど、なんかさパワースポットとかって言ってる人ってそういうことって考えたことあるかなって思って、ちょっとねおばさんは苦言を呈したくなりました。そう、苦言を呈したいというかですね、そういう話ってなるとですね、うちの村にも不審者が来ましたっていう話ちょっとさせてください。不審者何しに来たかって言ったら、靴いらない靴ありませんかって来はった。わかる？どこの家にもいらない靴の1足や2足ってあると思いません？でそれもちょっと処分しようかなどうしようかなって迷ってたり、これって可燃かな不燃かなって迷ってたり、可燃で出してもいいのかなって迷ったり、まだ履けるなって思ったりみたいな、そういうそのこう消費者心理をうまいことつくような不審者が来ました。でね、もう私は速攻もうその人の上から下まで眺めて、人相を確かめて、髪型見て、ね、服装を覚えて、あうちはそういうの結構なんでって言ってじろーっと見て追い出したんですけど、やっぱりねそういう上手なこと言うてる人とか、やっぱ寂しい音してるとかすっと上げてしまったみたいで、家の中入られて写真撮られたりとかしたっていう方もいらしたみたいです。嫌ですね、嫌ですね、本当に嫌で、不審車両も見えたし、不審な人っていうことで、でもねうちね田舎なんですよ田舎は監視カメラの代わりに何があるかっていうと、今の季節みんな外で農作業してるでしょ、人の目があるんです。人の目すごかった。その人が来た翌日翌々日には村の回覧板で回ってきました、こんなような人が出た。そしてその週の、警察からの回覧板では、周りの村にも出たっていうのが回ってきました。すごいね、すごい。もううちらは人の目っていう確実な監視カメラがあっちこっちについてる社会なんです。総合監視社会って言って、めっちゃ嫌やなとかって言って都会に出るみたいな話とかあると思うんですけど、ガチの田舎っていうのはこうなんですよ。ガチの田舎、中途半端な田舎 っていうのがやっぱ難しいやろなっていうふうに思います。うちらはギュッと集まって住んでて、農地がババーンとあって、ギュッと集まって住んでて農地がババーンみたいな感じのところにいるので、ギュッと住んでる人の中ではやっぱり全員顔見知りやし、その辺はねいい感じに相互関心になってます。もうね来てくれへんかったらええなと思うんやけど、うちからやったらその村の駐車場とかはまあ見えんこともないし、で、うちは人にね話しに来てもらう立場やから、奥さん何々の人見たみたいな話してくれはる人がいやはるので、そんな話をねして嫌やねっていうことがありました。もうねかなんねああいうのはね、あんなことしてまっとうにお天道様の下を歩いて生きていけると思うなよというふうに私はめっちゃ思うし、そんなことしておかんは泣かへんのかっていうのをめっちゃ思うし、まあおかんとかおとんがそんなねリスペクトできるような親じゃないっていうんやとしても、お前そんな人生でええんかってめっちゃ思うし、だからそういうのをちょっと思いつつですね、次来たらちゃんと携帯握って出て録音するなり録画するなりとかっていうことをちゃんとしてやっていこうかなっていうのをちょっとね思いました。もうその人の口コミでガンガンその横につながるっていうのはもちろん大事なんやけど、証拠を抑えるっていうこと、そしてこういう人に用心しましょうっていうことをやるっていうのって大事やなっていうふうなことを思いました。まあ、今ってねその携帯持って出てても撮ってるかどうかって分かんないじゃないですか、うまいことやると、まあ、それをちゃんとしていこうかなっていうふうに思っています。いやちょっとねヒヤッとしましたね。うちらなんかだと村から村の移動ってどう考えても徒歩だと遠すぎるんですよ、農地が挟まってるから。だからもうチャリか、まあ、軽自動車ぐらいはないと難しい、まあ、だから私が訪問看護がしんどくなったのはそこなんですけど、とてもチャリで行けるような県内に人が住んでないっていうねのがあるんですけど、だからね車とかやってナンバー握っといたりとかすることってできるし、ちょっとね気をつけていこうかなっていうふうなことを思っていたりとかします。そんなぐらいですかね。まあとてもね今ねいい季節になりました。うちのね田舎だと麦と豆と米っていうのをこう3個をこうぐるぐるぐるぐる田んぼをね植えて回しているんです。で、豆はもう終わってって、でそこが田んぼになって、で今田んぼと実った麦がちょうどねある季節です。田んぼは、ゴールデンウィークにはもうすでに田植えが終わってるっていう感じなんで、今になるともうほんまにこうもっさもさの緑になってて、で麦はちょうど今刈り入れの季節になりつつあるので、もう黄金色に実ってて、だからこう風がバーッと吹くとこう黄金色の波がさーっとなって、で緑の波がさーっとなっていい感じのこうね、田んぼで少し冷やされた風が来るっていう水冷式の風がふわーっとしてってめっちゃいい季節なんですよ。もう大好き、めっちゃ綺麗な季節です。もう素敵です。360度空やしね、いいな、素敵なとこにいるな、ありがたいな、まさにパワースポットやなというふうに思います。もちろんね、そしてこのパワースポットに私は何をしているかというとね、掃除をしてます。というのもね、田舎って特にこういう農地っていうとですね、村そのものがその農業用水っていうのを管理するっていう風にしてるところがあるんです。TikTok とかかな、お兄さんがこう川の用水量ザーッと流れていくっていう動画見たことがある方がいらっしゃると思うんですけど、米農家の草広さんっていう方でね、で人は島根か鳥取かなんかどっかやねんけど、その水大変やっていう話をしてはって、で水路をね工事したりとかっていう話をねされてたりとかして大変なんだけど、うちら辺だともう村総出で必ずその水路を掃除するっていうイベントがあります。水路の掃除は年に絶対2回ある、春と秋と、でプラス草刈りが夏場に4回か5回ぐらいあるんです。そんなんやから絶対ねこの美しい景色の一部に私はちょっとだけでも貢献してるって思いながらありがたく見ています。ほんまに村にね来て、でなんで村の仕事しなあかんのっていう風に都会の人は言わはんねんけど、でもこのインフラは私たちが自分で こう管理してるもんやから、それはあんたもやらなあかんよっていう理屈なんやけど、なかなか都会の人は分からへんのかな、出てきやれへん人っていうのはまあまあ言い張ります。パワースポットと同じで、その恩恵をタダで受けるっていうわけにはいかないのよ、うん、なのでまあ私も頑張ってね、こう非力な非力な女の手でこう掃除とかしております。はい、そんな感じですね。いや、あのだらだら喋っておりますけどもどんな感じでどうでしょうか。まあ、今日はね、まあ20分少々という感じでさせてもらいましたけども、もうちょっとね、雑談な、何かをこうコンスタントにね出していけたらなというふうな感じの状況に戻ってまいりましたので、またあの更新させてもらおうかなというふうに思っております。これから梅雨ですね、雨がどかどか降ってくるのかなとかって思いつつ、このね梅雨前の青空を楽しむようなね感じで、いようかなというふうに思っております。はい、今日はそんなところで、はい、またお耳のお供にさせていただけたらと思っております。お寺の裏から純子がお届けいたしました。皆さん今日もどうぞ安穏な一日をお過ごしください。それではまた、ごきげんよう。